Thank you for reading the scripture, and thank you for showing us amazing Gobo that a little looks like a Godzilla, but it's an amazing Gobo. God bless ですね。はい。So today, third Sunday, so I'm going to preach in English and Japanese as well. So first of all, let us pray before we move on to the scripture today.
一言お祈りをして、そして今日の御言葉を皆さんとご一緒にですね、また見ていきたいと思います。So let's pray. 愛する天の父なる神様、今日もあなたの恵みの中で礼拝の時を備えてくださったこと、心より感謝をいたします。今からあなたが今日与えてくださった御言葉に私たちは心を留めようとしております。主よ、どうぞ今日のこの御言葉を通して、あなたが私たちに語ろうとされていること、私たちを導こうとされていること、どうぞ豊かに聖霊様を送ってくださって、私たち一人一人がそれを悟り、また私たち一人一人の力となりますように、どうぞこの時をあなたが祝福し、最後まで導いてくださいますように、すべてを感謝して、すべてを御手にお委ねして、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
So, finally, we reached the last paragraph of chapter 9, and this paragraph is a conclusion of the current chapter, and it is also prologue of the following chapter in which Jesus sends his 12 apostles.
ようやくですね、9章も最後のところに今日来ましたけれども、今日のこの箇所はですね、この9章全体の、まあ、いわば結論というかね、結びの言葉であると同時にですね、次の10章へ続いていく、10章の、まあ、導入部分としても、まあ、書かれている、まあ、そういう聖書箇所になりますね。で、10章に入ると、イエス様が、いよいよ弟子の中から12人を選んでですね、使わしていくという、そういったストーリーに入っていきますけれども、今日はその一つ前のですね、序章というか導入部分に、なります。それでは早速35節からですね、見ていきたいと思いますね。So let's start reading from verse 35. Jesus continued going around to all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and every sickness.
日本語でも読みしますね。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを治された。So Jesus started his ministry in Galilee as it was prophesied in the Old Testament.
旧約聖書に予言されていた通りにですね、イエス様はこのガリラヤと言われる地方から伝道活動を開始されました。
He went around all the towns and villages in the area.
まあ、イエス様はその地方全体のですね、村や、まあ、町を巡ったわけですね。で、そこで何をしたかというと、
He brought the good news of the kingdom of heaven to the people.
人々にこの神の国について、天の御国について、まあ、イエス様は、伝えたわけですよね。
By teaching in their synagogues and also by healing their disease and sickness.
まあ、街道でこの天の御国について、まあ、教える、語ることを通して、天の御国とはいかなるものかということを人々に伝え、また同時にですね、人々の病や患いをですね、癒すことを通して、その癒しの技を通して、天の御国がどのようなものであるか、イエス様は人々に伝えようとしました。
The scripture said that he healed every disease and every sickness.
今日の御言葉を読むと、イエス様はあらゆる病気、あらゆる患いを治された。英語だとね、everydisease and every sickness って書いてありますから、すべてってことですね。
means all, everything. He healed everything means there was no disease or sickness that he was not able to heal. He healed
every disease and every sickness. But today, we can see many people still suffering from their disease and sickness despite their faith and prayers.
で、今日私たちが、まあ、周りを見渡すときにですね、まあ、残念ながら、どんなに信仰を持っていても、またどんなに熱心に祈っていてもですね、この病が治らないというか、病に苦しむ人たちというのは、やはり私たちの周りにいるわけですよね。もちろん、祈りによって、信仰によって癒されるケースもありますけれども、でも、全員が、イエス様がね、癒されたように、全員が、100人中100人全員が、今同じように癒されているかといったら、必ずしもそうではないという現実が、まあ、あるわけです。
But I don't want you to be disappointed or discouraged by this.
でもですね、今日皆さんに、まあ、そのことによってですね、まあ、気落ちをしたり、まあ、信仰を失うというかね、信仰が弱ったり、がっかりしないで、いただきたいな、まあ、そんなふうに思うんです。
Because what is written in the scripture is a demonstration of the kingdom of heaven to come.
で、それはなぜかというと、イエス様がまあなさったこと、まあ、聖書に書かれていることですよね。イエス様の癒しの奇跡やイエス様が教えられた言葉もそうですけれども、聖書に書かれている、御言葉に書かれていることというのは、天の御国、天の御国とはいかなるものであるのかということを、まあ、いわば、デモンストレーションした、その形、型を人々にイエス様が教えたものなんですね。ですからこれからやってきて到来して完成する天の御国のデモンストレーションをイエス様はそこで人々に見せてくださった。
So what you see in the scripture today may not be what you see right now.
ですから聖書に書かれているイエス様が行ったこと、言ったことというのはもしかしたら今現在私たちの目の前で全く同じことが起こっているとは限らないかもしれない。
But it is whatYou will see when the kingdom of heaven comes.
でもそれは天の御国が到来をするときに、そして完成をするときに私たちは見ることになることであるということ。
Because there is no disease or sickness in heaven.
なぜならば天の御国ではどんな病もどんな思い煩いももはや存在しないからですよね。イエス様はその天の御国とはいかなるものかということを癒しの技を通して示したわけですよね。もしイエス様に癒すことができない病気があったら、あ、天国に行っても治らない病気があるということになってしまう。でもそうではない。すべての病、患いが取り去られた、癒された。それは天の御国がそういうものであるということを、まあ、イエス様が伝えようと、まあ、したということなんですね。
So Jesus healed as many people as possible.And those who came to him were all healed.
イエス様はできる限り、あらゆる人に手を差し伸べてですね、お癒しになりました。イエス様に癒すことのできない人たちは、まあ、いなかった。すべての人が癒されました。
However, the more he healed, the more people came to him.
でもイエス様が癒せば癒すほどですね、その噂はどんどん広がっていって、で次から次にどんどんどんどん人がイエス様のところに集まってきたわけですよね。
And when he saw the crowds, verse 36, when he saw the crowds, he felt compassion for them, because they were distressed and dejected, like sheep without a shepherd.
まあ、そのイエス様のところに次から次にですね、救いを求めて、癒しを求めて集まってくるこの群衆を見て、36節ですけれども、こう書かれてますね。イエス様は群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて、倒れている彼らをかわいそうに思われた。
The Bible said Jesus is the good shepherd.
聖書はイエス様について、良い羊飼いであるというふうに、言ってますよね。
So when Jesus saw the crowds
like sheep without shepherd, distressed and dejected, he felt deep compassion for them because he is good shepherd.
イエス様は良き羊飼いですから、そのまるで羊飼いを失った羊飼いのいないさまよっている、まあ、羊のようになっている群衆を見てですね、もう本当に弱り果てている、困っている、そして倒れているその群衆の様子を見たときに、イエス様は、かわいそうに思った。日本語だとかわいそうに思ったっていうふうに記されていますよね。
The word compassion is one of the unique and important words in the Bible.
この、まあ、英語だとコンパッション、日本語だとかわいそうに思ったってまあ訳されてますけれども、この言葉はですね、実はとても聖書の中で重要で、なおかつこの独特な聖書特有のある意味言い回しというか、言葉の一つなんですね。
It was called Greek in synagogue.
でこの言葉はですね、実はシナゴーグのギリシャ語っていうふうに呼ばれていたんです。シナゴーグっていうのはユダヤ人のこの礼拝を捧げる街道のことですけれども、シナゴーグのギリシャ語って言われました。
Because this word did not exist originally in Greek.
なぜならば、この言葉、コンパッションという言葉はですね、もともとギリシャ語には存在しない言葉だったんですね。
It was kind of direct translation from Hebrew, and it was only or mainly used among Jewish people to express their God's deep emotion for his people.
で、この、かわいそうに思うと訳されている、まあ、コンパッション、英語だとコンパッションですけれども、まあ、この言葉、もともと直訳をすれば、まあ、内臓が揺り動かされる、えぐられるというような、そういう意味の、まあ、もちろん、もともとそういう意味の言葉なんですけれども、実はヘブル語でもともとそういう表現があって、それがギリシャ語にないので、直訳をしたようなね、そういう、まあ、形になってますね。まあ、まあ、津波なんかもそうですよね。今英語でも津波っていうと通じますけれども、もともとそれは日本語だったりしますよね。まあ、それに似てるかもしれません。で、この言葉っていうのはすごく独特な言葉で、ギリシャ人の人たちのあんまり実は使わなかったんですね。で、このユダヤ人の人たちが特に自分たちの神様が、その神様の民族というかね、自分たちに対して、こう言葉ではとても言い表せないような、この気持ちというか感情というかですね、それはまあ、哀れみと訳されたり、慈しみと訳されたり、まあ、愛でもいいですし、まあ、時にはそれは悲しみの場合もあるかもしれません。とてもこう、言葉でうまく言い表せないほどの神様の気持ち、感情、それほど思っているんだということを表す特別な言葉が、このコンパッションという言葉なんですね。だから、内臓がこう揺り動かされるような、えぐられるようなっていうのはそういう表現になってまいるわけですね。
So compassion is God's motif.
このかわいそうに思う、本当は言葉で表せないんです。こう内臓が何とも言えない、こう胃が痛くなるというのはちょっと変ですけれども、そういう言葉で言い表されないのは深い思い感情ですよね。それが神様の原動力なんですね。神様のいわゆるモチベーションというか、神様の救い、私たちに対する救いの原動力、源、モチベーション。
It was, and compassion is the ignition of his mighty work.
神様が何か見業をなさる、救いの手を差し伸べて何か大きなことをなさるという、その大きな見業の、いわゆるこのイグニションというか発火点というかですね、車もエンジン最初スタートするときにスパークするわけですよね。それがないと燃料があったってエンジンがあったって車エンジンスタートしませんけど、その最初のこの火花というかスパーク、まあ、それがこのコンパッション、神様のコンパッション。
And compassion is the foundation of all his ministries.
でこの神様のコンパッション、かわいそうに思う気持ち、かわいそうという言葉では足りないんですね。言葉では本来表すことのできない神様の深い深い私たちに対するこの気持ち、思い、感情というものが
この神様のミニストリー働きの、すべてのミニストリー働きの土台になっている、根底になっている、支えになっているものであるということ。 And it also should be our reason to join his ministry。 それはこういうことでもあると思うんですね。それは私たちがこの神様の働きミニストリーに参加をさせていただく時の、まあ、一つの理由というかね、私たちのモチベーションもやはりそこになければいけないし、神様はそういうふうに私たちに望んでおられるということ。 So no one should serve him from peer pressure or sense of inferiority。 ですから僕は思うのは、この神様に仕える、あるいは神様に仕えることを通して何か教会に仕えるとか人に仕えるというときに、私たちはそれを、まあ、同調圧力によって、まあ、同調圧力っていうのは周りの人もやってるから自分もやらなきゃいけないとか、あるいはセンスオブインフェリオリティですよね、あの人はあんなに頑張ってるのに自分は何もしてない、だから、周りからちゃんと認められるために同じように自分もしなきゃいけないとかですね、そういうプレッシャーですよね。そういった理由で神様にやはり私たちは仕えるべきではない。なぜならそれは神様を悲しませるからです。 Because that makes God sad. That makes God sad. And that's what the teachers of law and Pharisees are doing. They are comparing themselves with others and, you know, that's their point.で、それがパリサイ人や律法学者たちの生き方でしたよね。人と自分を、人と人を比べて、そして人から認められたい、人から尊敬されたい、自分も立派な人間だっていうふうに認められたい。それが彼らの神様に仕えているような生き方の動機でしたよね。でも神様はそれを望まない、悲しまれる。No one should take advantage of such mental pressure to control people against their willingness.でこれは、まあ、牧師はもちろんですけれども、教会はよく注意しなければいけない、そういういわゆる同調圧力ではありませんけれども、精神的なプレッシャーを意図的にあれ、無意識にあれ、人にかけることによって、その人を動かそうとする。その人をある意味駒のように使って働かせようとしてしまう。その人は心から喜びを持ってやりたいという気持ちを持ってやってるんじゃないんだけれども、それを言わせない。それを無理にやらせてしまう。でも無理にという雰囲気すらも出させないようなね。でもそれは神様を悲しませますよね。That makes God sad. Because what God desires is not sacrifice, but mercy. なぜならば、以前も学びましたけれども、神様が求めているものは生贄ではない、犠牲ではなくて mercy、 憐れみである。この mercy という言葉もある意味 compassion つながってますよね。神様が私たちに求めている心は sacrifice じゃない。憐れみの心だ。A heart of compassion. Compassion の心ですよね。Sacrifice brings us fatigue, especially spiritual fatigue and depletion, which could also turn into anger. Sacrifice, 犠牲ですよね。生贄ですよね。犠牲というのはもちろんイエス様も十字架でね、犠牲になったんですけれども、そういう意味の犠牲ではなくて、私はこれだけ犠牲を払ってあげてるのに、誰も私を見てくれない、評価してくれない、私はこれだけ犠牲を払ってるのに、なんであの人は犠牲を払わないんだ、そういう意味でのサクリファイスですよ。そういうサクリファイス、犠牲っていうのはですね、どんなに立派な犠牲でも結局私たちを疲弊させます。私たちの特に霊的な部分を疲弊させて、それはやがてディプレッション、深い深いこの悲しみ、落ち込み、落胆というものをもたらして、それはやがて場合によっては怒りに変わっていきますよね。どうして自分だけ、周りの人に対する憤りに変わっていく。もしかしたら牧師に対する憤りかもしれない。あるいは牧師から信徒を見たときに、なんでこの人は手伝ってくれないんだ、やってくれないんだっていうような怒りとかですね、そういうものに変わっていくかもしれません。That's not what God is desires. God desires mercy. Compassion brings people to Christ. Sacrifice brings fatigue, but compassion brings people to Christ.
No matter how big that sacrifice is, it doesn't mean anything. But no matter small it is, compassion, your compassion brings people peace unto the Christ. どんなに大きな働きを成し遂げたとしても、その背後に私はこれだけ犠牲を払ったんだ、これだけ犠牲を払ってやったんだっていう気持ちがあったら、それは神様にとって喜びにならないですよね。でもそれがどんなに小さなことであっても、そこに憐れみの心、慈しみの心、その人を本当に心から思う気持ちがあったら、それはその人にとって平安を持って、その人に平安をもたらしますし、その人を神様のもとへ、イエス様のもとへ導くきっかけになると思います。どんなに小さなことでも。そうじゃないですか？子供たちが、子供がね、子供が何かプレゼントしてくれるもの、それは大人がお金で買えるものに比べたら小さなものかもしれないですよね。でも本心で何かそれをプレゼントもらったとき、それ私たちの心に何か与えませんか？それと一緒だと思いますね。Compassion is what God is looking in us, and that's what brings people to Christ. Let's move on to the last paragraph. 最後のところに動きたいと思いますけれども、from 37-38. Then he said to his disciples, "The harvest is abundant, but workers are few. Therefore, pray to the Lord of the harvest to send out workers.Into his harvest. 最後の37節、38節、読んでいきたいと思いますね。その時弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。Especially when we have so much to do with littleWe get upset.
特にですね、やらなければならないこと、少なくともやらなきゃいけないと思っていることがたくさん目の前にあって、でも人手が足りない、ヘルプがないっていうとき、私たちはどうなるかっていうと、よくアップセットって日本語で何て言うんでしたっけ、こう焦るっていうんですかね、焦る、混乱する、どうしようってなりますよね。
And we are frustrated. イライラしますよね。And then what happens? And we forget who is in charge.
目の前にあることがいっぱいある。でも人手が足りない、助けが足りない。そうすると私たちは焦ってきます。心がイライラしてきます。そしてどうなるかっていうと、そのことの最終的な責任者っていうんでしょうかね。そのことをコントロールしている、そのことを司っておられるお方は誰かということを私たちは忘れてしまう。それが誰の責任のもとにあるのかということを忘れてしまう。で、その責任を自分が負って自分を責めたり、その責任を人に転嫁して人を責めたりしてしまう。So we forget who is in charge.
Jesus needed more workers in no time.
イエス様は働き手が必要だったんですよね。自分一人じゃとても目の前の群衆全員に行き渡ることができない。今すぐにでもイエス様は人手が欲しかった。それもできたら12人じゃなくてもっと欲しかったでしょうね。100人、200人、1000人いたらよかったと思います。
But he did not appoint and send out 12 apostles right away.
でもイエス様はその時すぐに12人を選んで使わすっていうことをしていないんですね。すぐに弟子の中から100人、200人、500人選んで使わすっていうことをしていないんですね。
Instead, その代わりに He, Jesus, paused and prayed to the Lord of the harvest.
イエス様がまず最初にしたこと、それは立ち止まって祈ること。収穫の主に祈るということをイエス様は最初にされたんですね。
According to Luke, Jesus prayed overnight to choose 12 apostles.
ルカの福音書を開くとですね、イエス様はこの12人の弟子を選ぶにあたって、一晩中祈られたというふうに記されています。
ね、直感で、お前とお前とお前とお前とそしてお前だってないんですね。一晩中イエス様は祈られた。よく考えて熟考して選んで、そして父なる神様に祈って、この十二人をイエス様は選ばれた。
And he also demanded his disciples to pray to the Lord of the harvest to send out workers into his harvest before he actually appointed them.
で、イエス様は自分が祈るだけではなくて、弟子たちにも同じことを教えるわけですよね。今日の箇所はそうですよね。弟子たちに言われた。収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように、まず祈るように、彼らを指名する前に、ペテロとアンデレとイアコブとヨハネとこう彼らを指名する前にですね、イエス様はまず彼らに祈るように、収穫の主に、働き手を送ってくださるように祈りなさいっていうふうにイエス様は教えられるんですね。で、英語だとはっきりか、in English it's obvious because it's said to, pray to the Lord of the harvest to send out workers into his harvest って言ってますね。His harvest, not their harvest, but his harvest. 彼らの働き、彼らの収穫ではなくて、主の収穫なんです。この主の収穫のために働き手が必要。だから祈りなさいってイエス様はおっしゃったわけです。
So that they know the Lord is in charge of this ministry. So that they know the Lord is in charge of this ministry.
イエス様なんでこんなことを最初にされたのか。それはこれから使わされていく弟子たちがこの働き、このミニストリー、この神様の壮大なご計画のを司るお方はどなたであるか、総責任者はどなたであるか、それを成し遂げる方はどなたであるのかっていうことを彼らがしっかりと覚えて心に刻んで使わされていくためなんですね。それは彼らの畑じゃない。彼らの手柄、彼らの収穫じゃない。それは主の畑であり、主の収穫であり、それは主の計画であり、主のそれは収穫なんだということを彼らがまず祈りのうちに覚えて心に刻む必要があった。
So this is what I want to share today. So when you get upset, pause and pray to remember who is in charge.
ですから皆さんも、まあ、教会の働きに限らないかもしれませんけれども、何かこう焦ることがあったとき、何か心が騒ぐことがあったとき、まず立ち止まって、心を静めて祈ること。それは何のためにするか、それは誰があなたの人生、誰が目の前のこの働きを支配しておられるか、司っておられるのかということを思い出すためですよね。だから祈る。
When you're frustrated and can't help blaming others.
そういう忙しさの中でもイライライライラしちゃってですね、周りの人たちをもう何か責めずにはおられない、あるいは自分自身のことを責めずにはおられない。
Pause and pray to remember whose ministry is this after all.
ぜひ立ち止まって私たちを祈りたいと思います。この働きはそもそも誰の働きなの？このミニストリーはそもそも誰のミニストリーなのか。あなたのミニストリーですか。あの人のミニストリーですか。違いますよね。収穫の主、主なる神様のそれは働きであり、ミニストリーであるということ。
When somebody makes you feel that you're inferior and useless, pause and pray to remember who appointed you.
もし誰かが、まあ、意図的であれ、意図的でないにしろ、例えばあなたと誰かを比べてですね、あなたは役立たずだ。あの人はあんなにいい働きしてるのに、あなたは全然何もしてないじゃないか、ね。そういうこと言われたら、やっぱり自分は意味がないのかな、価値がないのかな、ダメなのかなと思ってしまう。でもそういう時はぜひ心を静めて祈ってほしいんです。そして思い出してほしいんですね。誰があなたを召したのか。誰があなたの名前を呼んであなたを使わしたとかっていうことをもう一度思い出してほしい。私たちはついつい人のご機嫌を伺ってしまう、人の顔色を伺ってしまう。でももう一度
私たちの本当のボスは誰なのか、私たちをいつも気にかけ、私たちを使わせてくださった、そして私たちの必要のすべてを満たしてくださるお方は誰なのかということ、私たちはやっぱり静まって祈りの中で思い出し続けていかなければいけないと思います。 So pause and pray to remember who is your real boss, who is your boss, who is your father, who is the provider. It is not your battle after all, but Lord's of the harvest and who has already overcome it. 私たちは目の前のいろんな働きとか仕事とか、もちろんそれは一生懸命しますけれども、いつの間にかそれが私のになってしまう。でも本当はそうじゃないですよね。それは主の戦いなんです。一見私たち自身が戦っているように、客観的には見えるんですけれども、That's not our battle. それは私たちの戦いではない。それは主の戦いである。そしてその主は、その戦いにすでに勝利をされているということを私たちは忘れてはいけない。最後に、ヨハネの福音書の15章16節の御言葉をですね、心に留めて、そして今日の、メッセージを通したいと思います。So, last, I'd like to share the word of Jesus from John chapter 15 verse 16 and close with prayer.You did not choose me, but I chose you. I appointed you to go and produce fruit, and that your fruit should remain, so that whatever you ask the Father in my name, he will give you. Jesus said, ask the Father in my name, and he will give you.Have you been asking your father? Or you're just struggling by yourself? Jesus said, ask your father and he will give you whatever you ask. 日本語で読みますね。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。イエス様は父に求めなさいと言ってるんですね。私たちはよくですね、一人で戦ってしまう。一人で戦って、一人で自分を追い詰めて、一人で悩んで、人のせいにしたり自分のせいにしたりして、そして疲れ切って潰れてしまう。でもイエス様はそうじゃない。父に求めなさい。私の名を通して父に求めなさい。お父さんは与えてくださる。これが私たちが行き詰まった時にすべきことですよね。いや、行き詰まらなくても何か主の働きをする時にまずすべきことですよね。立ち止まってまず神様に祈る。イエス様もまず祈ってから始められました。あなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになる。ぜひこの言葉を日々の生活の中で私たちは思い返しつつ、そして、主の畑にですね、それぞれのところに使わされていくものでありたいと思います。Let's pray. お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの皆を覚え心より感謝をいたします。あなたが私たちを選んでくださいました。あなたが私たちを使わせてくださいました。あなたが私たちに必要なものを用意してくださるお方です。これは私たち一人の戦いではありません。これはあなたの戦いであり、その喜びを共に分かち合うために、あなたは私たちのような弱いものをさえ召してくださいました。主よ、どうぞそのことをもう一度私たちが立ち止まり、祈り、そして思い出すことができますように。主よ、どうぞ今もし心が疲れている人がいるならば、主よ、どうぞ立ち止まって祈ることによって、あなたがすべてを支配しておられること、あなたがすべてを支えておられること、そしてあなたがこの先も導くお方であるということをもう一度思い出すことができますように、またそのことによって私たちの魂をどうぞ慰め、励ましてくださいますように、主よ、どうぞあなたの栄光をそのことによってさらに豊かに表してくださいますように、すべてを感謝し、御手に委ね、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。